北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。
はい、というわけで始まりました、トンボのメガネは色メガネ、8月後半配信スタートでございます。では最初に一曲聴いていただきたいと思います。ゴーストサーフで源泉館。というわけで始まりました、トンボのメガネは色メガネ、8月後半配信スタートでございます。ね、ついに8月も後半戦ね、夏もね、まだまだ暑いですけども、だんだんちょっとね、収束に向かっていくのかなというところではありますがね、暑さはまだまだ続く予定なので、皆さん体調管理はね、しっかりしていただけたらななんて思っております。そしてね、今ちょうど休みとかね、そろそろ休みが終わって、もうそろそろね、日常生活に戻るよっていう社会人の方々はね、まだまだね、だるい体だとは思いますけどもね、お盆休みのね、休みボケを引きずらずにね、ちょっとシャキッと、過ごせるようなね、そんな気持ちになれるようなラジオになればいいかな。いや、そんなラジオだったかこれ。そんなことねえか。まあ、なんで、このラジオは、まあ、せめて気軽に聞いていただけたらな、なんて思っております。そしてね、これが配信されている8月の16日、ね、16日ですよ。何の日か知ってます？女子大生の日ですよ。皆さん、女子大生の皆さん、拍手！ね、さあ、祝おう、女子大生を。ね、なんか、この日はね、日本で初の、女性のね、大学生の、合格発表が行われた日ということでね、昔は、学校、こういう大学に入るっていうのはね、男子だけだったっていうね、時代が日本にありましたから、それがね、女性にも開かれて、女性がね、社会進出のね、一歩ね、より学問を深く学べるようになったね、一個の、区切りの、日ということでね、今、女子大生をね、花の女子大生を謳歌している皆さんは、ね、この日、8月の16日があったからこそね、今のね、素敵な、華やかな、大学生活があるんだっていうことをね、なんとなくしみじみ感じていただければなぁと思います。やっぱね、大変だったと思いますよ。世の中ね、男性上位の社会の中で、ね、女性が大学行ってね、勉強したいっていうのは大変だったであろう中、どのくらい前だったっけな？1913年だって。だから、100年前？ 100年前？ 100 年前だって。すげえ前だね。だからもう、でも、100年前にはもうね、女性がね、こういう風に勉強していただける社会。まあ、まだその頃はね、まだマイノリティだったでしょうけども。で、そのね、足がかりを作ったね、女性たちがいると、いうことでね。そんな、ね、時代の変化にも、ちょっとね、心をね、馳せてみてもいいんじゃないかな、なんて思います。そしてね、やっぱり男子としてはね、華やかな女子大生たちを眺めるようになったのもね、まあ、それはね、最初に、 あの、女子大生になった方々の本意ではないと思いますけれども、ね、我々男子からしたらね、あの、華やかなね、あの、素敵な女子大生が生まれたのも、その方たちのおかげということもありますしね、まあ、そんないろいろ、もろもろですよ。もろもろの感謝も込めてね、過ごしていけたらな、なんて思いますよ。雑だなぁ。まあ、というわけでね、そんなね、女子大生の皆さんからのね、私、今はね、ちゃんと女子大生、謳歌してるんでね、その頃の女子大生のみんな、ありがとうっていうメッセージも含めて、まあ、それもらって俺がどうするっていう話なんだけどね。まあ、そんな、こんなも含めて、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひぜひお待ちしております。それでは、トンボのメガネは色メガネ。今回も張り切って参りましょう。この番組は、In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
トンボの妄想ナレーション。はい、というわけでね、始まりましたトンボの妄想ナレーションのコーナーでございます。このコーナーは私トンボが自分が読んでみたいなって思うようなナレーションだったりね、最近気になった出来事をね、ナレーションのね文章に起こしてみて、勝手に読んじゃうというね、自分勝手気ままなコーナーでございます。そして、今回はね、8月もね、半ばに入ったということでですね、まあ夏はまだまだ続いてるんですけどもね、まあこの8月ね、いろんなね行事というか記念日なんかもございましてね、さっきね、あの冒頭の方で喋りましたけど、8月16日がね女子大生の日だったりとかね、そしてね、あのもう一個ね気になるね日があったわけですよね。8月のね19日でございますね、これはね語呂合わせなんですけどね、何の日だと思います？何の日だと思います？ 8、1、9 ですよ。語呂合わせですよ。想像して想像してね。今考えた1個答え頭の中浮かべた？浮かべたら、じゃあね、このナレーション聞いてみて、正解だったかどうかは、こちらです。では聞いてください。ナレーションどうぞ。8月19日は語呂合わせから俳句の日。そんな俳句の日に歌人たちが集まり、互いの歌の実力を競い合う熱い戦いが繰り広げられていた。その名も俳句相撲。二組に分かれた歌人たちが一句ずつ歌を読み、審判となる行司に優劣をつけさせ勝敗を決する。2019年、今年も世に名高い歌人たちが己のプライドをかけ死闘を演じる。全日本俳句相撲大会開幕。はい、というわけでね、聞いていただきましたね。正解はね、819でね、俳句の日でございましたね。皆さん正解できましたね。819俳句の日ということでございましてね、まあ、今ナレーションの中で出てきたね、俳句相撲ね、俳句相撲って知ってます？これ私の造語じゃないんですよ。元々ある言葉で、本当にさっきナレーションの中で言ったみたいに、二組に分かれて、一句ずつね発表し合って、でまあお互い一句ずつ出したら、まあどっちの句が良かったかっていうのを、まあ行事の人がね決めて、まず一勝みたいな感じでね、でそれを繰り返してって、まあ最終的なね、勝敗を決めるっていうようなね、戦い、俳句での、ま、戦いを俳句相撲って言うらしいですよ。ま、相撲要素がどこなのかは、私もよくわからない。ね。まあ、1対1なところですかね。 というわけでね、まあそんな俳句相撲っていうのがあるんでね、もし、こんなの簡単にちょっとできそうじゃないですか。まあ友達一人、まあ行事役になってね、こっちが勝ち、こっちが負け、みたいなね。意外と、なんか、なんでしょう、我々でも、ちょっとね、遊べそうなね、ゲーム感覚でやれるんじゃないかな、なんて思うのでね。ちょっと今年の8月19日は、そんな遊びをしてみても素敵なんじゃないかな、と思います。ちなみに全日本俳句相撲大会は、あるか知らないっす。きっとないかな、わからんけど、興味ある人は調べてみてください。もしかしたらあるかもしれない。もしかしたら出れるかもしれない。というわけでね、そんな、情報も含めた、ナレーションだったんですけども。あ、ちなみに、8月19日ね、語呂合わせで、間違った方もいるかな。実は、バイクの日でもありますよ。ね、まあ、これは豆知識程度に聞いていただければな、というくらいですけどね。なんでね、バイクって答えた人は、まあ、惜しいということでね。まあ、そんなことで、次のナレーション行きましょう。ね、まあ、8月後半になってきましてね、まあ、社会人の方々はもう、日常にね、そろそろ戻り始めてますけども、学生の方たちはね、これからっす。これから夏休みが明けるということでね、夏休みの終わりの、ちょっとね、戦いがあるでしょ?皆さん、どうせこれを聞いてるような学生諸君は。ね。ということでね、その戦いに向けた、ナレーションをね、作ってきたので、聞いてください。どうぞ。夏休み終盤。宿題が終わらない。やばい。全然手をつけてない。もう打つ手なし。残りわずかな時間で、1ヶ月分の宿題を終わらせるなんて、夢のまた夢。それならいっそ、宿題をやっていなくても許してもらえるようなとっておきの言い訳を考えて、先生からのお説教から逃れてしまえ。夏休み最後の言い訳グランプリ。はい、というわけでね、聞いていただきましたね。夏休みね、みんなね、宿題ね、やばかったでしょ。やばい人の方が多いんじゃないの、なんか終盤にね。私はそういうタイプだったので、ね、こんなナレーション作ってみましたけどね。もういっそね、間に合わないならね、素敵なね、嘘というか、言い訳でね、先生を納得させるだとか、もしくはもう先生が笑ってしまってね、もう、いいや、もうこいつはって思ってもらえるような、そんな言い訳ができたら、なんか人生なんとかなると思いません?はは。というわけでね、まあ、なんで、なんか、素敵なね、言い訳。これもね、ちょっとね、もし、思いついた人いたら、募集。まあ、次の、夏休み明けにはね、間に合わないと思いますけど、冬休みには間に合うから、大丈夫。なんで、通年使える言い訳がいいです。なんで、皆さん、送ってください。素敵な言い訳を。いやー、なんだろうな、私もね、一回、もう本当にね、宿題無理だなと思って、結局、その時はね、やったんすよ。やったんすけど、もう夏休みは終わってたんですね。もう学校登校始まって、まあ、よくあるやつですよ。すいません、ちょっと忘れてきましたパターン。忘れてきましたパターンで、一週間伸ばして、いや、やっと、忘れずに持ってきましたと。いう感じでね、本当は必死で一週間やって持っていったっていうね、記憶はありますね。なんでね、その時にね、そういう、ひらめきというかね、言い訳力。これ多分ね、世の中結構大事だと思うんですよ。こういうのあったら、なんかうまいことやれんだろうなっていうね、素敵な言い訳。例えばなんだろう、なんか悲しい言い訳じゃない方がいいよね、なんか。例えばね、最近流行りかな?最近流行りだとね、なんかちょっとね、なんか、何?異世界で世界救ってきましたくらいのね、そんな、なんかちょっとポップな言い訳で、先生も笑ってくれるようなね、リアリティがちょっとあるような、そんな言い訳とかがね、スッと出てくれたんだからね。私の学生時代も、なんかもうちょっと楽にじゃないですけどね、スムーズな、学校生活をね、送れたんじゃないかな、なんて思っております。というわけでね、そろそろ、このコーナーもしまいにして、一曲聴いていただこうかなと思います。というわけで、聴いてください。もちもちボックスで、フレンズ。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、武井泉です。僕武井泉の番組、武井泉の赴くままには、毎回楽しいゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする30分です。皆様ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル、
ロケしちゃいました。はい、というわけでね、ロケしちゃいましたのコーナーでございます。このコーナーは私トンボがですね、別のところに、ロケ収録をしに行って、その音源を、こちらでね皆さんに聞いていただこうというコーナーになっておりますね。毎回なんかいろんなことね、適当にやってね、聞いていただいてるんですけれどもね、今回は前回ね、前々回あたりとね、引き続きでございましてね、毎回この番組ではね、しょっちゅうお世話になってるお笑い芸人の飯森拓馬さんね、飯森さんがね、新しい、お笑いコンビを組んでね、アイジェルとしてね、指導したっていう話で、ちょっとね、コンビ揃って出ていただこうということで、まあね、前の放送をね、ずっと聞いていただいてる方はね、まあなかなかちょっとトラブルがありつつで、ようやく、トークが始まったなっていうところだとは思うんですけどもね、そこでね、新しくね、相方になって、ね、今回、ほぼ私も初くらいでね、しっかりとね、お話しさせていただいたね、アイジェルのね、河合さん、ね、その河合さんについてね、また掘り下げて いけたらいいなという回になっておりますので、皆さんね、ご視聴いただければと思います。というわけで、聞いてください。ロケ音源、どうぞ。
でもまあ、今回もね、ここの収録も間に合って、なんとかね。
まあ、ほんまにでも、ほぼ初対面やねんからさ。いや、
そうですね。すいません、ね。
ハンバーグ屋さんで働いた時しか知らないから。
あ、ほんまや。
そうなんや。
それで一緒に行った
の。あと舞台で。
まあ、舞台もね、見に来てくれたけど、ほとんど絡みね、喋ってないもんね。
そう。プライベートで喋るの初めてだ。
そうですよね。店員とお客さんっていう感じだった。
一回板橋のさ、家で、三人で、一回俺と入れ違いになったことある。一瞬。
あれ？あったっけ？
あれか。怖っ。あったこ誰が誰だ、びっくりした。
入れ違い、
二人の反応を見てびっくりした。
俺の中では、
もう、当然のエピソード
や。俺は多分わからん。ここがわかってるかじゃない。
それ
は。
ないかな。
いや、トンボは、ほんまにそのライブと、ハンバーグでしかない
って。ないと思ってた。
言い張ってる。
ああ、そう。
わからん。
その時大柄の男性だと。
その時、そう、結構大きかったのよ。
じゃあ、トンボじゃない。
大柄の男性家に入れた？
入れてない。
でも、大柄の、
怖
大柄のオレンジやったで。
じゃあ、オレンジはトンボしかない。ほんまに。
トンボは細い。怖いってなんか。
トンボは細い。
ちょっと怖いもんな。
やばい、めっちゃゲラなの、この人。めっちゃ笑うじゃん、
顔。そうだね。
めっちゃ笑う。
いやー、ほんまにね、
今、やめてくれてる。
ゲラかな？
いや、ゲラっていうか、なんかほんまに二人で話してて。マジでね、やめてって言うとき。
今日も
やばかったよ、ほんまに。控室とか、俳優さん、女優さんと一緒なんよ。
あ、そうなんだ。そうそうそうそう。じゃあ、有名な主演の人とか。
そう。もういる頃で、みんなも最初なんかさ、もうひそひそみたいな感じで、もうこっちも、ね、身分の低い者たちはさ、こじんまりとさ、こじんまりとまとまっておるわけよ。わずか二人で話したら、
でも一応気づくよね。
でも出ないよ。どうしても出るのよ。高いのが1回高いの1回がさんと収まらんか。
もうやめてって言ってよ。ほんまやめてって。
もうパーコさんじゃん、その声の出し方。
ほんま1回感高いの出さんとあかんの。
その都度俳優さんがチラッと見てくるみたいな。
あ、ちょっと今の出てもうかみたいな。
そうなる
のくせに、でも誰かが喋ったらあいつらうるさい。
そう
他人厳しい。
マジでだって考えられへんねんけどとか。
そう 今日もイライラするわ。
控え室一緒なんですよ。その主演さんとか、もうメインの俳優さんとかと。
言った
のエキストラ。
それ言った、それ言った。
あ、ほんま。今、なぞったな、だ。
自分で言いたいのよ。自分で言いたいの。
ターンが多くないと感謝で落とすから
。やばいやつや。
そう。自分のターンが少ないと感謝を起こす。
で、一緒やから。で、僕らが喋ってて、なんかここめっちゃ静かに喋ってたんですよ。この俳優さんとかが。
やっぱ気使って。
そう、集中してるやろうし、その疲れてるからこんなうるさくしたらもう
皆さんも何日もやってるわけで、俺らは今日一日かもしれない。
寝てる人とかもおったから、
テリトリーとしては向こうやもんね。
ものすごいうるさいの芸人が、そのところ。
あ、他の
先輩、俺らの先輩、
他のエキストラで来てる。
そうそうそう、気づいたよな。イライラしてきたな。まあ、あの頃の自分忘れて
たあの頃の自分忘れて
たによくやがそうまあなんかトンボのその可愛いに対する印象はパリピな人やっていう印象があった
んですよ。いや、俺にもともとなんかめっちゃ友達多くて、
そうそう、
なんか明るいっていう話
っていう話をずっとして
た、入ってたから、
はいはい、
でなんかあのハンバーグ屋さんだった時もなんかすごい気さくな感じというか軽いね、ノリだったから、
うん、
あ、なんかパーティーピーポー系の人なんかなと思いつつ、はいはい、あのこの前卒業ライブ見させてもらってでも意外となんかやべえ系の人
やべえ系
なんか今のええこと言われるんかな
パリピかなでもっていいこと
でも意外とって言ったから
意外といい人とか
逆説じゃないですね。
何パーティーピーポーは別にやばい人じゃないじゃん、なんかノリがいいだけだし、うんうん、いやなんかやばい人
こっちの反対が
まあまあまあまあね、
なんか結構
平場はほんまにね
エンジンがかかるタイプの人なんだなと思ってライブ見たら思ったから、
怖いぞ怖いぞ、これ一番怖いぞ、
怖いのよ、
何が怖い、
舞台出たら
舞台出たら怖いんよ、ほん
とに怖い。え、でももうスイッチ入ってるから怖くないじゃない。
いや、そうだから舞台出てる時は怖くないんですよ。そうそうそう、
終わった後覚えてないから。
そう、
覚えてない
覚えてないのよ。
え、舞台のこと、え、自分がネタを、
あ、いや舞台その平場でもうエンジンかかってるから、
もう目パキン、
もう目バッキンバッキンやる。
ひぼれもう、あつわ、はぁ、止められへん感じ。
え、自分で何やったか、わかんないで帰ってくる。
なんか、バーって出て、パーンってジャンプしたとこまで覚えてる。
そっか。
ジャンプをきっかけに覚えてる。
パーンって消える。
で、気づいたら舞台袖でこう、
こう、帰ってくる。で、帰り道、夜歩いてたら、そう、俺今日なんかやったよな。ほんと。
何やってた？
え、二重人格とかではないの？なんかそこで切り替わってるみたいな。
二重人格。
でも完全に目違うよね。
目違う。
多分。
違う可愛さん出てくるんだ。
俺も思う
もん。もうほんまに、興奮状態。鼻の穴広げて、うん、目バッキバキで。
それはもう別人だなって思うの？飯森さん。
別人、別人。
でもパリッピー。
いや、ではない。
あ、ね、
そうそうそう。だからそういうイメージがあった。俺の。
知らんかったからね。
話だけ。
あ、話だけ。
なんか、明るい友達多い、みたいな。
明るくて、友達多くて。
で、まあ、喋った感じもちょっと軽い感じというか。
なるほど。
だったから、まあ、そういう人かなと思ってたけど、まあ、やべえやったなって。
やべえ。
今年の3月思い。まあ、今喋ったら、なんか、すげえ笑うなっていう。すげえ笑う人っていう。
すげえ笑う、
すげえ笑ってすげえ毛生えてるって
まだあるねそれは。
はい、ねえ、ということでね、聞いていただきましたね。意外とね、なんでしょう、今まで喋った何飯森さんの相方の中でもね、ちょっとね、濃い感じでね、私はね、最初ね、ちょっとね、戸惑いがあったんですけど、まあ、聞いていただいてたらね、わかると思いますけどもね。まあ、そんなこんなでね、まあ、よりね、ちょっと仲良く、ね、会話をできていけたらいいなぁ、なんて思います。そんなこんなで、ロケコーナーでございました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、ゆりねです。ゆりねのゆらりゆらゆらスイングスイングソングはリラックスをテーマにシンガーソングライターゆりねが日々の出来事を通じて感じた思いなどをゆりねの作った歌に乗せまったりゆったりおしゃべりしていく番組です。番組内ではセロトニンのこととか 心と体の健康のためにとか、ちょっとしたヒントになることをお話ししていく番組です。ぜひお聞きください。ゆりねでした。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ GI エクスプローダミュージックゼロチャンネルパワープレイ GI エクスプローダ
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングトーク。はい、というわけでね、エンディングのお時間がね近づいてまいりました。寂しい寂しいお時間なんですけどもね、ここでね、実はねメッセージが届いておりますよね。こちらですね、ラジオネーム、京都市にお住まいの、サドルマンさんからね、メッセージいただきました。ありがとうございます。いつも楽しく聞かせていただいております。トボさんはいつも元気でいらっしゃるので元気を出したい時に聞いております。いやー、ありがとうございますね。そう言っていただけるとね、何よりでございます。北海道ご出身とのことですが、トンボさんの学生時代の話も聞かせていただければ嬉しいです。またぜひ北海道なまりでも放送をお願いします。ね、このねメッセージをいただいてるの本当ね、聞いていただいてねありがたい限りなんですけどもね、サドルマンさん、ね、私の学生時代意外と暗かったよ。あ、でも何してたかな、あれだね、お金の使い方はね結構ね、はっちゃくやってたかもしれない。お金全然持ってなかったのは持ってなかったんだけど、そう、まずね、中学時代ね、中学時代はテストでねちょっといい点取れたらね、お小遣いをもらえてたのよ。だからちょっとそれでいい点をもらえて取れてたら、もうね、お小遣いとかお年玉とかね、もう総額ほぼほぼ CD に使ってたね。今の時代だったらあんまり CD って買ってる子多くないかもしれないんだけど、今だったら配信でね、ダウンロードしてる子の方がね多いのかなと思いますが、私の頃はね CD めちゃくちゃ買ってたね。地域に玉光堂っていう CD ショップがね、地域の CD ショップがあったんだけど、そこのポイントカードね、すぐ溜まってたもん。確かね、2万円分くらいた、で、1個のスタンプカードいっぱいになるんだけど、それ結構持ってたもんね。結構いっぱいにした記憶あるもん。多分、年間で多分、結構いってたんじゃないかな。中学生だよ。中学生で多分2、3枚いっぱいにしてたんじゃないかな。くらいの勢いでね、CD 買ったりしましたし、高校時代は高校時代でね、部活とかやってなかったから、友達とね、帰り遊び行ったりとか、してたんだけど、その時とかはね、お金、まあ、その時もお金持ってないから、安いね、お金で、ポテトとかだけ行って、ファーストフードとかね、フードコートとかで食べたりとかしてたんだけど、ちょっとお金、はい、お小遣いもらえた日とかはもうほぼほぼ全額をね、クレーンゲームに使ってた。クレーンゲーム、わかる？うまくないんだけど、うまくないくせにちょっとトリッキーな取り方をしたいっていう、性分だったもんで、普通その取り方しないよね、みたいな。まあ、例えば犬のぬいぐるみとかあったりするじゃない。そしたら、もう犬本体狙わないみたいな。横についてるタグのなんか輪っかみたいなのを、あえて狙いに行くみたいなのをやりたがってて、じゃんじゃんお金なくなってて、もう一瞬にしてお小遣いパーになってたもんね。なんかそういうね、なんか一気にガーって、たくさんお金使う、そんなね、学生生活を送ってたのでね、まあね、幸いなのか、幸いなことに彼女もいなかったからね、プレゼントとか買わなくてよかったし、まあ、強がりじゃねえし、ってなわけで、ね、そんな、金遣いのね、結構極端な、生活を送ってましたね。そしてね、北海道なまり？いやー、難しいこと言いますね、サドルマンさん。 ね、京都市にお住まいの方にね、なまり言われたら、京都とか、関西地域みたいになんか、素敵ななまりとか方言とかあんまりないよ。いや、ないべだべいや、ほんとね、いや、なまらかっこよくないんだってばよ。だってばよは違うな。これは、ナルトくんだな。いや、ほんとにね、普段喋ってもあんまり、なまりそんなにないと思ってるのよ。北海道人って、なんか、勝手にね、標準語喋ってるつもりでいるわけですよ。北海道人は、本当に。なのでね、なまってって言われるとね、すごい難しいので、ちょっと、難しいので、練習してきます。なまり練習ってなんだよって話ですけどね。いや、でも本当にね、語尾ダベとか、なんだかベアとかね、言うくらいですよね。なんでね、これからもね、楽しい、ラジオね、作っていくべや、ということでよ、許していただければと思います。ねえ、てなわけでね、まあ、こういった、サドルマンさんみたいにね、こういったいろんなリクエストだったり、私に喋ってもらいたいことだったりっていうのもね、いろいろ募集しておりますのでね、皆さんこの番組に対して、メッセージとかいただけたらな、なんて思います。というわけで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆さんか、ごめんなさい。もう一回いきますよ。この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひぜひお待ちしております。続いて、番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、m_z_channel です。m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。